それでは、時間になりましたので、ピッチカートミルクさん、謝罪会見を始めさせていただきたいと思います。
はい。この度は、私の軽率な発言でご不快になられた皆様や、また、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしました皆様に心からお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。今回このような時間を、設けさせていただきましてありがとうございます。先日私ピチカートミルクはドアチャッカレディオサブパーソナリティにもかかわらずツイッターにてハッシュタグドアラジとつけるところをハッシュタグドラワジなどとつぶやいてしまい、ケンタロウ氏、アニ氏をはじめリスナーの皆様関係各位に多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
はい、ここからですね、質問のコーナーに移らせていただきます。はい、どなたか質問のある方いらっしゃいますでしょうか。
はい。
あ、そうの、ちょび、はい、はい、入った方どうぞ。
アストロティア通信の兄と申します。
はい。
今回の騒動、いかがお考えですか。
現在、事実関係につきましては調査中ですが、はっきり言って記憶にございません。ですが、今回の事態を、厳粛に受け止め、今後このようなことが二度と起こらないように、再犯防止に全力を挙げて取り組んでまいります。
はい、他にいらっしゃいますでしょ
うか。はい。
あ、そこの小宮の方どうぞ。
続けて、アスツの兄です。
はい。
朝起きたらこんなことになってたんですが、それを気づいたときにどう思われましたか。
はい、寝ぼけ眼だったんですけども、自分で言うのもなんなんですけど、結構会心のツイート内容だったと思うんですよ。で、それをまあドヤ顔で送信しましてですね、これはいいねの嵐だなと思って過信もしておりました。で、目覚めましてですね、17件ほど、お知らせが入っておりまして、おお、やっぱりやっぱりと思って容易をぶちかまして内容を確認したところ、ことの重大さに気づきました。
はい、他にいらっしゃいますでしょうか。
はい、はい、はい。
まだですか、どうぞ。
週明日の兄です。
はい。
いつもラジオでも噛みまくっておりますが、今回、文章でも噛んだということでよろしいでしょうか。
まあ、そう取っていただいても結構なんですけども、まあ、そのご入力がですね、ドアラジですかね、あと、ドラワジですか。ドラワジが一人歩きしまして、もてあそばされてですね、ドッタンバッタン大詐欺の始末でございます。で、まあ、
はい、福
地の、はい、どうぞ。
はいはいはいはい、はいはい、
はい。はい、そこのスキンヘッドの方。
ゲスチャッカマガジンのケンタロスです。
はい。
質問いいですか。
あ、どうぞどうぞ。
本当は、あんたわざとやってんじゃないですか。
いや、そんなわけないじゃないですか。毎回毎回一生懸命やってますよ。
だから、あんたわざとやってドラワジっていう番組を自分で始めようとか思ってんじゃないですかっていうの。
そんなことあるかい。それでやってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第128回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
まあ、慣れないオープニングコントなんかするもんじゃないですね。
ちょっと楽しみですね、これは。
出来上がりですか。
ええ。
まあ、とにかく、ピチカさん、猛省ください、本当に。
本当はですね、あの心よびお詫び申し上げます。
まああのこのね、騒動の発端となった話をちょっとエンディングでね、あのお話もしたいなと思っておりますので、
はい、
はい、まあすでにね、はい、もう聞いてもらったかもしれないですけどね、はい、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、今日の、コンテンツメニューなんですけど、
はい、
はい、ね、まずはDQ10、お待たせしましたというか、まああまり気にされてないと思いますけど、3.5 中期。ファーストインプレッションというわけいかないと思うんですよ。
うん。
で、まあ、インプレッション的に、しかも、まあ、今回かなり、その、中期っていうのは挟んだもので、かなり軽めなので、やったコンテンツ、やってないコンテンツも結構、我々3人だけでもバラバラなので、
はい。
まあ、この辺が面白かったね、うん、期待できるね、とか、そういう話とか、逆に、今度 3.5 の後期、ないしは、バージョン4に向けてどうなるんだろうねって話なんかができればな、とは思っております。
はい、
はい。はい。で、それだけではちょっと物足りないませんので、ちょっと他にもお話ししたいことが2つほど。まずは、ドラクエ10絡みでいきますと、新機種のですね、情報公開がありました。DQ10TV の臨時版がありまして、こちらの話をしてきましたので、はい、こちらの話をまずしたいなと思うのが1つ。それから、もう1つ。
はい、
同日ですね、大阪を皮切りに、ドラゴンクエスト11の、まあ、いわゆるお披露目会というか、実機プレイをできる貴重な会っていうのがありまして、これに、兄さん行ってこられたんですよね。
うん、はい、行ってきました。
で、そのレポートを含めて、気になるところですね、ちょっと、ピッチカーソンと私も聞いてみたいなと思ってますので。
はいはい、ですです。
はい。それなので、今日はこんな感じで盛りだくさんかもしれませんが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
とわだち、
本編でございます。はい、
はい、
今の、ね、先ほど言った3つのコンテンツなんですけど、順番的にちょっと変えますが、
はい、
一番最初ちょっと兄さんのその気になる11の話を、
はい、
聞いてみたいと思うんですよ。
はい、
もう聞きたかったですよ、これ早く。
まあね、これね、兄さんはじめとして、何、ええ、関西支部さんで行ってきたんですって。
そうですね、ちょっとね、みんなで行けたらよかったんですけど、人数がそんなに、都合合わなくて、
日も決まってますしね。
うん、で、行けたのが僕と、
はい、
コメスケドンさんと、
はい、
クレイジーさんと、
はい、
野良猫さん。
ほうほう。
で、まあ、ポメマンさんがね、ちょっと当日体調不良で来れなかったんで、
まあ、
結局4人で、いう形になりまして。
なるほど。
はいはいはい。
うん。で、大阪のね、天王寺の、
はい。
安倍のキューズモールっていうところであったんですけど、
うん。
まあ、いわゆるショッピングモールですわ。
うん。
うん。で、その中の、まあ、いわゆるイベントスペースみたいな感じの、
うん。
まあ、イオンとかにもあると思いますけど、ちょっとした、掘り出し物市とかやるような、う
ん、はいはいはいはい。
あんなスペースでやったんですよ。
へぇ、
そんな広ないんですか、
う
ん、
狭かったですね。
あ、
うん。で、行ったらほんまに人が結構おって、
うん、
で、このスペースでやってんねやというぐらい狭いところでやってるから。
あ、
うん、で、イベントがね、ステージが2回ありまして、
はい、
で昼のステージと夕方のステージで、昼の直前に行ったんですよ、
はい、
一応それ見たいなということで、
はい、
でまず行って、そのちょっと早かったんで受付を済まして、
うん、
でその試遊する順番の、整理番号を受け取ったんですね。
ああ、うん、まあ、東京ゲームショーで私なんかも体験してますけど、それって。もう、並びはできるってもんでもない形だったんですね。
う
ん、
そうですね。まあ、ただ、その、番号を順にやらなあかんってわけじゃなくて、この番号の方は今遊べますっていう感じでアナウンスを
上げ
て、
はいはいはい、
すぐに行かないとダメってことはないんですよ。
はあ、うん。
だから、番号だけ取って、で、とりあえずその、ステージがあるんで、そのステージを見ようっていうことで、
うん、
で、行ったらすっごい狭いステージに すっごい狭い観客スペースがあって、
はい、
もうそこにもう人が一面座ってるんですね、
うん、
あでも中入られへん状態やけど、まあ、一番後ろのところで立ってみればいいか思ってギリギリ後ろの方に滑り込んだっていう感じで、
はい、はいはいはい、
うん、でしばらくしたら、始まったんですけど、うん、出てきたのがジョイさん、
うん、
お最近よく出てくるジョイさんですね、
うん、
でプロデューサーの斉藤陽介さん。
陽介さんね。はい。
うん。が、二人出てこられまして、で、その予定にはなかったけど、今回特別にっていうことで、ちょっと申し訳ない、名前がちょっと忘れてしまったんですけど、3DS 版の、
うん、
11の、ディレクターをされてる方ですね。
はいはいはい。
が出てこられて、で、その方と3人でっていう感じで、
うん
うん、でどんな感じかっていうのを画面見してもらって、はい、で実際ジョイさんがそのプレイしてみて、
はいはいはいはい、
うん、で、まあ、会場にいてるその小さい女の子にもステージ上がってもらってプレイしたりとかそんな感じで、まあ、30分なんであっという間に終わったんですけど、
うん、
ああそんなもんなんですね。30分なんですね。
30分ですね。うん、その前日にね、ドラクテン TV とか、
うん、
あと、イレブンの発表とかが、その場所であったんで、
あは、
うん、その場所に堀裕二さんが来てたんやと思うだけで、ちょっと、感無量だったんですけど。
ああ、そっかそっか。
前日来れたらよかったなと思ったんやけど、
あ
うん、まあまあ、それでもね、陽介さん間近で見れたんで、ほんまに最後尾におったけど、ほんま、めちゃめちゃ近くで見れました。
逆にこのイベントスペースの狭さが高所そうした感じですね。
そうそうそうそう。ね、すごい良かったですね。
もうタレントのジョイさんよりもプロデューサーの斉藤さんの方が嬉しい
な
って
。我々らしいですね、これね。
一回ね、あれで見てるんですけどね、吉本のオールナイトで。
はい。
うん、あれで見てるんやけど、あれはめちゃめちゃ遠かったんで。
ああ。
今回結構近くで見たら、なかなかね、体型ががっしりしてて。
うん。
お
うん、なんかプクプクのイメージあったんやけど、
そうそうですね、してですよ、う
ん、意外とね、がっちりした、かっこよかったですね、近くで見るとね、
敏腕プロデューサーですから
ね、
そうですね、
うん
うん、で、その、ステージ終わりまして、ですぐに試遊しようということで、プレステ4版と 3DS 版、選べるんですけど、一番最初の整理番号もらうときにもうみんなプレステ4版っていう形で合わせたんで、でしばらく並んでると僕が一番最後列におったんですけど、
はい、
僕の前まで遊べますっていう感じで、こう8人ぐらいやったかな、8人単位でボンと入れる感じなんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、んで、あ、僕だけはとかって別にいいよっていう感じで、みんなすんませんみたいな感じで行ったんですけど、うん、すぐ目の前の私有台で遊んでたから、
うん、
僕の目の前で野良猫さんが遊んでるの見えたんですよ。
はいはい
はい、はい、
うん、で2パターンがあってね、
はい、
一番最初から遊ぶパターンと、
うんうん、
そこそこ進んだところで中ボスみたいなんと戦うっていう、で中ボスと戦わなくても街に行ったりこういろんなことができるっていう、
はあはあはあ、
うん、だから最初からやるかいろんな遊びをするかっていう2パターン選べるんですけど、
うん、
野良猫さんはその一番最初からっていうやつを選んでたんです、
うん
うん
う
ん、でそれを僕真後ろで見てて、
はい、
うん、でなんか話しかけてはぴょんぴょん飛び跳ねてるから
はいはい、
楽しんどるなとか思ってで話しかけるたびにぴょんぴょん飛んでるから、うん、なんかえらいなんか楽しいんかなと思ってたら言うてる間に呼ばれたんですよ僕は、
はいはい、
でずっとこう今度はそのすぐ手前じゃなくて奥の方まで行って結構端っこの方やったんですね、
うん、
でそこでその音はヘッドホンで、
はいはい、うん、
他の人に聞こえんような形でやるんですけど、実際プレイすると、
うん、
プレステ4版なんでね、
はい
はいはい、
プレステ4のコントローラーを持つじゃないですか、
はい、
でその大きい箱の中に多分本体がいろいろ入ってるんやと思うんですけど、
うん、
そのテーブルがめちゃめちゃ熱いんですよ。
まあ、結構熱出しますからね。
うん、それでこう手を置かれへん状態ぐらい熱くてその辺で買い物してケーキとか置いたらドロドロに溶けんちゃうかな、ね、
まあ私有台ですけどずっとつけっぱなしでしょうからね、
うん、で僕はあのいろいろ遊べるコースにしたんですよ、
はい、
で私有時間がね15分なんですけど、
うん
うん、15分にこの人の入れ替えの時間も含まれてるから、
はあ
はあ、実際遊べるのは13分ほどなんですよ、
はいはいはい、
でその中ボスと戦う時間がだいたい5分ぐらいあるっていうから、でボスを倒してしまうとそこで終わりらしいんですよ。だから、まあ、ボスと戦う前にちょっといろいろ見ようと思って、で、フィールドを歩いたり、ほんなら、いきなりこう、シンボルにぶつかって、
うん、
戦闘始まったんですけど、いきなりメタルスライム出たんですよ。
ほいほいほいほい。
あれ、こんな、その、特別そういう仕様にしてんのかなとも思ったんやけど、メタルスライムやから、あの、1か0じゃないですか。
はい、
早く戦闘終わらしたいのに全然終わらないんですよ倒されへんから、でまあまあなんとか倒して、でようやく、街が見えたんで、
はい、
街の方まで行ったらこういろんな、施設があって、
うん、
でまあ一旦その宿屋に泊まったりとかいろんな人に話しかけて、ほんで城もあったんで城の方まで行って、
うん
うん、でその城の中まで入ったら時間ないのに中まで入ってしまったから、はい、早出たいと思って、
うん、
あのリレミトを選んでみたんですよ、
うん、
でここでは使えませんって出てね、
あ、
うん、でまあまあ そんなこともありながら外に出て、で馬のねレースが あるんですよ、
そうそう、はい、
でやらんでもいいんやけど一応、まあ、できるんやったらやってみようと思って、
うん、
で馬のレースを始めて、でしばらくしたらタイムアップですって言われてえもうと思って、まだ何もしてないのにと思って、
はいはいはい、
でそれでプレイステ4版が終わるっていう感じですね、
はい、
うん、あのまあ、PG さん気になるあの音楽ですね、
はいはいはい、あ、もう聞いていいんですか、うん、この辺で。
あ、いいですよ。
まず、ロード時間はどうでした、戦闘入るときの。
これね、戦闘入るのは意外とスムーズでしたね。うん。その、シームレスでほぼ、戦闘は始まるんやけど、
はいはいはい、終わった後ですか、
じゃなくて、その、フィールドの、その、街に入ったときの、フィールドチェンジ、エリアチェンジの、ロードが結構長かったですね。
あ、まあ、試作いう部分もありますけど、まあ、一日でちょっと気になったりとかですかね、うん。
僕はちょっと気になりましたね。天よりも、
はいはい。
天と同等ぐらいかもしれないですね。
あと、そのキャラクターの操作感というか、その辺もやっぱり天と同じような感じで思っとっていいんですかね。
ほぼ一緒なんですけど、さっきね、野良猫さんがぴょんぴょん跳ねてたって言ったじゃないですか。
うん、
B ボタンがジャンプなんですよ。
あれ？
はいはい。
だから、話しかけて、こう、B で、早送りするじゃないですか。
はい。
はいはい、
早送りした、終わった時にジャンプしてしまうんで、それでぴょんぴょん跳ね取ったんですよ。
まあ、もしかしたらカスタマイズがあるかもしれないですけど。あ、
それはできますね。
うん。
うん、視点移動も、
うん、
ゼルダが、そうやったじゃないですか。ドラクエ10やってるのと逆じゃなかったですか？そうでもない。
あ、そうそうそう。
だから直せましたね。
あれ直せたでしょ、うん、だあれと同じ動きやったんですよ。
なるほどね。
うん。だから、まあ、それはすぐね、コンフィグで直したんですけど、自分のやりたいように。
うん。
うん。だから、その辺をいじれば、10とほぼ同様に動く感じはしましたね。
まあ、例えばさっきのジャンプだって、いつも通り LR に設定すればね。うんっていうことですよね。
うん、あ、だから両方ジャンプになってましたわ。
ああ、なるほどね。
うん。一応 R2 でもジャンプはしてたと思うんですよ。
まああとメタルスライムとの戦闘だったんですけど、戦闘の感覚がどうでした？あれ主人公だけは動かせるんでしたっけ？フリーランでしたっけ？
そうです。主人公だけが動くんやけど、 動く意味あるかなって
。で、私今回のちょっと実は、レポート含め、の話を先にですね、このドアラジの前に、ウォーブトナイトさんの方でかなりお話ししてしまいましたので、ウォーブさん聞いた方にはちょっと繰り返し私の話になるかもしれませんが、その辺ご了承いただきたいなと思うんですがね、まあ、何分ちょっとタイムラグもありますので、で、私、そちらの方でも話をしたんですけど、兄さん、戦闘って、やっぱりその、気になるんですよ。
うん。
その、もう、DQ10 の、その、戦闘っていうのが、その、かなりその、アクティブに動くじゃないですか。
うん。
まあ、例えば、相撲にしても、
うん。
いわゆるコマンド待ちのにしても、
うん、
それをこう、言ってしまえば飽きさせない多分天のシステムに慣れてしまったんですよ。
そうですね。しかも5年間分洗練されたところもありますからね。
そうそう、
うん。
ぶっちゃけその11って交代するんじゃないかとそれは思ってるんですけど。
おっしゃる通りですね。
僕ちょっと動画で見たんですけど、主人公動けてもその他のパーティーはそのままでしたよね。
うん。だから他のキャラクターが攻撃している間、
うん、
歩けるけどコマンドは選べないという状態なんですね。
はあ、
うん。だからテンポはね、天に慣れてしまうとテンポはちょっともっさりした感じがしてしまうんですね。
なるほどな。
だからもうドラクエ8とかそんな感じですかね。それのちょっと進化系みたいな感じですかね。
そうそうそう、8に近いと思います。
なるほど。
その辺もね、バトルスピードは選べると思いますけどね。
ああ、やっぱりもうずっとやっていく作業です。一番まあウェイトが占めるところですからね。そこにストレスかけんでほしいところはありますからね。
うん、うん、いや別にその解雇中って前作の天に解雇もクソもないんですけど、天のベータを初めて触った時に。
はいはいはい、
あ、これが新しいドラゴンクエストかって実は感心したことがあるんですよ、
うんうんうんうん、
覚えがね、
はいはい、
俺たちのドラゴンクエストのまんまで、でも、
うんうん、
あ、こういうシステムになるとまたちょっと違うよね。で、実にその相撲をしなきゃならないとか、敵モンスターを押すとかっていう作業とか、まあ、
うん、
パラディンで押さえつけるとかっていうとか、遠方から攻撃するっていうことに関しては、もっと重要性を知るのは後ほどになるんですけど、
うん、
でも、天の時にやっぱこれってすごく感激した覚えがあるんですよね。
うん、
ただ、やっぱ天を経験してないで、まあオンラインだからやらないっていう人もいるじゃないですか。
うん、
だから、天を飛び越して、まあ、言うならば9から11に、久々のドラゴンクエストだという人に関しては、これがまあ正当進化と思って感じられるものかなっていうのがあってね。
うん、期待と不安ですよね。
ですわ。
まあ多分すぐ慣れるとは思いますけどね。
そうですね。うん、
そのビレーグラフィックの RPG っていうのはやっぱり戦闘がやっぱりこう見せたいから、やっぱりこの剣を切るモーションとかあの辺やっぱこだわっていくじゃないですか、
うん、
で最初はやっぱり感動するんですけども、
うん、
それが何戦何戦かやっていくとやっぱりどうしても慣れちゃうじゃないですか、
うん、そうですね。
それがまた飽きてきたらですね、戦闘がちょっと長くなるっていう感じでストレスが溜まってくるんですよね。
はい、
うん、その辺お前だからドラゲ10はなんかそういうストレスがないんですよね。うまいことなんか早いといいか言いますかですね、うん、うん、そこと比べちゃうとやっぱりちょっとやっぱ慣れが必要ですかね。
ですね、うん、慣れになってくると思いますわ。
うん、
うん、で、まあ、当然グラフィックはやっぱ綺麗ですね。
あと、うん、音楽はあれオケじゃないですよね。
あ、オケかどうかは僕ちょっと覚えてないな。オケかどうかわかんけど新曲でしたね。
動画でちょっと見たらやっぱり、うん、シンセサイザー版でしたね。もちろんやっぱり撮らないといけないんで。で、そこも10はほぼオケ版じゃないですか。
そうですね。
やっぱりそことは比べるのもちょっとおかしいところなんですけども、
うん、
そのオケ版からシンセ戻っちゃうとちょっとあらっていう感じを少しちょっと感じてしまうところがですね、不安なところもあるんですよね。
なるほどね。
うん、
まあ、ピチさんなんかはそうですね。僕はそんなに そこに重きを置いてないからすぐ慣れると思うんですけど。
まあどうなんですかね。ほら大阪のステージでもちょっと波紋を呼びましたけど、
はいはい、
あのスイッチ版の話ですよ。
うん、
ちらっとヨスピさんが大人の事情だと濁されたようなんですけど、はい、ひょっとしたら大逆転でスイッチ版はオーケストラで入るかもしれないですからね。
あとから出ますからね。
うん、なので、
それは、パワーアップして出すとは思いますけどね。うん、
まあ、ちょっとスイッチ版の話に関しては、後ほどのコーナーでまた触れたいと思いますので。
うん。ほんで、僕がね、プレイしてる間ね、
うん、
その先に始めた3人は終わってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕はヘッドホンしてるから全然どこにおるか知らんかったんですけど、
はい。
僕のすぐ横にあるでっかいモニターに、
ええ、
僕のプレイが全部映し出されてたみたいで、
うわ
それを見てケタケタ笑っとったらしいんですよね。なんか城の中でリレー見としてるのも全部見られとったみたいで、
しぶちプレイじゃないですか。
言っといてくれよと、もっとほんならキビキビやったのにと思って、うん、で、2周目のね、結構人も空いてきたんで 3DS 版もプレイできたんですよ。
おお、はいはい、
うん、3DS 版はそのほんまに9の踏襲した感じですね。
お、
うん、だから視点移動が、ね、できないんで、その辺ちょっとねイラッとするところもあったんやけど、
うん、
まあ、全体的にやっぱ 3DS 版もかなりよくはできてましたね。
これは 3DS っていわゆる9準拠の形が一つじゃないですか。
はい、
と2D 型にもこれ切り替えてプレイはできたんですか。
あ、一応切り替えはできるんですよそこで、うん、僕ちょっとそれ試さんかったんですけど、
ああ、うん、そうなんだ。
その場で一応切り替えもできるっていう形でしたね。
お、
うん、
もういやすごいな、その2つが入ってる。
ピッチカーさんはダブルパックなんでしょ。
ダブル、はい。
アニさんもこのままいくと。
いや僕は 3DS。
あ、やっぱりそうなんですか。
うん、
スイッチ待ちなんですかやっぱ。
あ、もちろんスイッチ版出たら買いますよ。
あ、なるほど。私も当然3DS なので、今回気になるのはそちらの出来ですよね。
うん、うん、建物に入るとね、
うん、
視点の縦移動ができないんですよ。
うん、
で結構ね屋内に入ると真上から見下ろすような視点になるんで、
はい、
うん、視野が狭くなるんですよ。
はあ、
うんうん、あれ 3DS 系のドラゴンクエストってあれくるくる回せんかったでしたっけ。360度
いわゆる
横には回せる。
セブンからでしょ。
ええ
ー、うんうん、
だからその横には回せるけど、
はいはい、
その天に慣れてるもんやから、
あ、
上下にも視点が移動させたくなるんやけど、
ああなるほどなるほど、
上から見てるから遠い範囲が見えないんですよ。
うんうんうん、
だからその辺は多分ね 2D にした方が視野が広くなると思いますよ。
ああ、でしょうね。
うん、はい、
まあともかく兄さんが主人公を刺さらんと言ってましたけど、実際操作してどうでした。
ああ、そこは見てなかったですね。自キャラはそんなに見ないんで、その周りをずっと見てたから。
ああ、なるほど、
まあ、多分それも慣れるんやと思いますね。
うん、
うん、
まあね、この後ね、イレブンの方は全国こうやって回るんでしょ、発売までね、みたいなイベントらしいので、まあ、うん、特にね、予約も開始して、それからネットの方でもいろいろこういった情報公開とか、全国イベントみたいなのも含めて、あと、どうですか、うん、唐揚げくんは食べましたか、皆さん。
あ、食べましたよ。
スライムカップも私も取りましたけど、ああいったそれから一番くじとかね、さまざまもうか、いろいろ始まってるので、
今回なんかすごい仕掛けてきますね。
ですね、うん、ドラクエをモチーフにしたローソンとかね、
うん
うんうん、9とか8とかそんなでもなかったですよね。
うん、
ここまでは時代かもしれないんですけど、すごいアクションをかけてくるなと。
うん、この体験感を終わってすぐその足でそのローソン行きましたね。うん、まあ、なかなか面白かったんで。で、その今回ね、無料なのにね、体験会が、
うん、
結構ね、グッズっていうか、サッシュとかいろいろくれたんですよ。
はいはい、
で、今、 ジャンププラスっていうアプリで見れるようになってますけど、
はいはい、
それ以外にもいろんな冊子くれたり、
うん、
スタンプ集めたらその、あの柄が印刷されたテープ、
うん
う
んうん、あんなんをくれたりとか、結構ね、お金かけとるなと思う感じなんで、
あ、ね、
行ける方は、うん、ぜひ行った方がいいと思いますね、あれは。
なるほどね、
うんうんうん、いやいいな、もう発表されてすぐ次の日に触れるってすごいですね
そうですね、まあ、こんなん初めてさ、うん、あんなん行った
の。でもまあ、うん、あのなんですか、そのまあ、スイッチの体験会っていうのもすぐ任天堂が発表からもう間もなくしましたけど、
あ、
ま
あ、そうですね、
こうやってやっぱり、ね、鉄は熱いうちにね、でおそらくもう最終 の、 あの全国イベントが終わった直後ぐらいにはもう多分発売にこぎつけるぐらいだと思うんですよ。
うん、
そのレスポンスに関してはね、やっぱりとてもその鉄は熱いうちにっていうのが大切なところが実は私も感じたので、それ後ほどのコーナーでまた話しますけど、
うん
うん、イレブン、とにかく楽しみにいきましょうね。
そうですね。
はい。
はい。
はい。次のコーナーですけど。
はい。
3.5 中期の、まあ、ファーストじゃないですね。インプレッションって形で、今日はお送りいたしましょう。
はい。
はい。
はい、
まず、あっさりプレイの方から話聞きますが。ピッチカードさん、今回の、関係はどうでしたか？どれぐらい触りました？
ほとんど触ってないですけど、そのまずサジが誰かというのが分かりました、
ね、サジが誰か
で、まあ、今学園はやっておるんですけども、
うん、
やっぱり出だしなんでどこが変わったかというのが分からん状態ですね
なるほどね、
はい、うん、
アニシさんは？
僕は一通り触りましたね。が、学園がね、追加された分はまだ手つけてないですけど、
はい。
それ以外は一通り触りました。
なるほど。
うん。
じゃあちょっとね、軽く追っかけながら話を、さらりーっと流しながら行きましょうね。
はい、はい。ま
あ、この後のコーナーにもちょっと時間割きたいので。
はい。
はい、
そうですね。
はい。今回は、公式の方から、リンクも拝借しておきますが、まあ皆さんやってるでしょうからね、この辺は。
はい、
まず頭からいきます、はい。サジェとリルテラのヒエログリフ。
はい。
これはアニスさん、感触的には、私もね、実は本日プレイしました。
お
お、うん。
非常に私も気持ち的に熱いうちにできた形で、話もできてね、はいはいはい、いいかなと思いますが。
う
ん、アニスさん、感触的にどうでしょう、これ。
まあまあ、毎日できるんでね、
うん、
なかなかその日課に一つ加わった感じで、
うん、
まあ、ね、
コンプはあると思うんですけど、僕まだ、4つ5つしかクリアしてないんですけど、
うん
うん、その毎日のようにできるんで、そういう意味では楽しくできてますけどね。
うん、
そこでそんな時間もかからんというような感じですか？
1日分やろう、1日分というか1つ分やろうと思ったら大体20分ぐらいかな、うんうん、そんな感じでできると思います。
うん、知識さえあれば一人でできますしね。
そうですね、僕にやかでやってるんで、
うん、出た、
うん、で、
チャンスは 2回みたいな。
ちょっとほら、モンスターに詳しくないとか、
はいはいはい、
いう人なんかは例えばパーティーを組んで、
うん、
詳しい人と一緒に行ってもこれはできる形らしいですし、
うん、
なかなか面白いの作ってきたなと思います。ほらドアラジでも何度もご紹介してますけど、うん、サポート仲間でも言ってもらったソウさん、
あ、はいはいはい、
謎解き的なものの要素っていうのも非常にあって、
ああ、なるほどなるほど、
うん、だからこれをこうしたら探し出せるとかっていうのもいろいろね、
うん、
ヒントを元にしてとか、それをやっぱり敵を倒しながらっていうのがやれながらいるのはやっぱりゲーム側で仕掛けてこないとできないことじゃないですか。
うん、
なので面白いのを作ってきたなとは思いますよね。
ああ、なるほど、そういう感じなんですね。やっぱ凝ってますね。うん、
一回僕ね、この自信満々で間違えてしまってね、そこでちょっとへこんで、わからんときはチムチャで聞くことにしました。 あー、うん、チーム車で聞いたら結構誰か分かってくれるんで。
なるほどね。
はいはいはい。
うん、結構すんなり行くようになりましたね。
あ、まあそういうやり方もあるようですね。
そうですね。はい、
はい、次、はい、サブストーリークエスト追加しました。これ私やってないですわ。これ時間あるときに適当にやりますね、私。
うん、そうですね。
そう、これはまあ焦ることはないですね、全然。
ですね。うん、はい。
はい。
次、とある熱狂的なファンのクエスト追加しました。
うん。
これ私、これも先ほどやりました。なかなかね、面白かったです、これ。
そうですね、面白く作ってましたね。
うん。うん、一風変わったというか、その、ちょっとある戦闘が入るんですけど、
うん、
ピチカーさんもちょっとこの辺気にしてみて、そこをせっかくやるんで見て、もし戦闘の場合は見ていただきたいんですけど、
はいはいはい、
その敵キャラクターのモーションすっごく凝ってますから。
ああ、いいですね、
うん、ぜひこれで特殊アイテムだしね、完全にね、
もらえるのね、はいはいはい、
その辺も、うん、いじってもらえたらいいかなと、
ね。了解しました。
はい。続きまして。
はい。
バトル系コンテンツですが、バトルロードが S ランクになりました。加えて、レジェンドバッジの追加されました。これは私、いじっておりません。なぜなら、うん、転生が絡んでるじゃないですか、今回。
うん、
あ、で、はい。うん、バトルロード向けにもいろいろ変更があって、10回転生が始まりましたっていうのも含めた今の話なんですけど、うん、10回転生がほぼそのいわゆるメインモンスターになるので、
うん、
これ育たない限りちょっとエントリーできないなって思って
ですよね、うん
うん、アニさんはこれやりました？
そうですね、僕ね、アップデー直後にね、
うん、
軍曹さんがね誘ってくれて、うん、
はい、
モンスターのレベルを上げようということで、
はい、
あれをメタ金をめっちゃおごってくれたんですよ。
ああ、なるほど、
うん、それでねほとんどが転生10まで行ったんで、
はいはいはい、
うん、でやってみましたけど、うん、まあ、S ランクの昇格は意外とすんなりいったんですけど、
うん、
S ランクの戦いがね、S ランクになってからの戦いがやっぱ強いですわ。
例えば何出てくるんですか、
言っていいんでしょうね。
いいでしょう、もう。
レグナードとか。
アホか、
ええ。
ドレアム、ドレアムとか出てくるんですよ。
そのままの強さじゃないですもんね。
いやー、近いんじゃないですか。で、ここで戦う時のモンスターは異常に強いんで。
あー、はははは、う
ん。バッジで強化してるからめちゃめちゃ強いんですよ。
ですよね。
うん、キャラが良いですね。
うん。だから、そこそこ戦えるんやけど、やっぱりね、レグはちょっと僕の構成では戦えなかったですね。
はぁ、うん、マジっすか。
うん。で、これね、構成をね、
はいはいはい、
変えるのがめんどくさいんですよ、このコンテンツ。
モンスターのですね。
そう。僕今魔法構成でやってるんやけど、
うん、
やっぱりここまで来ると敵の攻撃が強すぎて、ほぼ一撃死なんですわ。
あ
うん、装備やら何やら変えていくの
がめんどくさいですね。正直装備なんですけど、
うん、
これダブリができないでしょ。
そう、
割に枠に入れられる装備って決まってるじゃないですか、
うん、
ってことは3キャラクター分突っ込むと絶対に装備させられない部位が出てきますよね。
ですね。
なのでこれ結局じゃあ今後の話でしますけどね、この後の話もしますけど、うん、容量の問題なんだとすれば、容量とかの問題なんですけど、うん、これも少し解決するのかなと思ってるんですよ、私。これ期待してます
よ。ぜひ来てほしい、
うんうん。それも、だから今のアニさんの構成を変えるとか、装備を変えるとかっていうのは、ここにかもかかってくるんじゃないかと思うんで、
うん、
もっと遊びやすくしてほしいなっていうのが本ですね。
うん、
そうですね。うん、
ですわ。
まあ、新しいバッジもね、追加されたんで、
うん、
やっていくには十分楽しいコンテンツではありますよ。うん、
やり込む部分とかね。
うん、そうそうそうそう、うん。う
ん。なるほど。すごいな。
うん。バッジもちょっと集めたいな、俺も。はい。はい、続きまして。迷宮ボスモンスター、キラマジンが今 行かれました？
あ、これは僕行ってないですね。
ああ、
まだ私もです。
まあ、しっかりってか、スペシャル福引き五等ですから。
うん。
まあ、ほら、どうせあれでしょ？あの、もう このラジオがこあのはあの出た頃には新コインボスが出てますから。
うん、僕キラーマジンガーのカードは5枚ぐらい持ってますわ。
そこでください。
温めてます。
いやいや、カードは期限ありますから。
そうです。
うん、
まあマジンガーのノーマルぐらいだともう結構サポでいけますからね。
いやしね、あのアクセが完成してるんでわざわざ行かないですね。
まだなんでちょっとこれ行きたかったんです
ね。はい
はい、
はい、続きまして、いや、まあ、転生モンスター、これはまあ私も知らないんだよな実は。はい、これはどこですね。
はすぐ、はい、
はい、バトルレッサンス、ボスモンスター、これ、いや、私やりましたわ。おかげさまで無理なくですね、ピチカソにこれ、あの緩和という部分ではですけど、
はい、
強いバトルを全クリアぐらいのレベルでも、
はいはいはい、
おあれです、スキルブックまでは辿ってきます。
ほうほうほうほうほう。
ので、そこまでは全然サポでもいけます。
うん、
まあ、もうちょっといただきたかったら、ね、超強いをできるところからスタートしてもいいかなっていうところなんで、うん、まあまあまあ、全然無理なくできる感じですね。
なるほどですね。
はい。うん、まあ、バトルルネサンス関係は、あと、ワルキューリの話、救済ポイントっていうのもありますが、これはお手伝い皆さんしてくださいよという話ね。
うん、
はい。で、占い師関係、モンスター効果を追加しましたということで、ジャミラス等々入りましたね。
うん、
でしたね。これもちょっとね、うん、占い師いじってないですよ、俺も。いじらんというか。うん、本当に、DQ デインからしばらく私離れてた、だらしのないメイン MC ですので。
もう毎週買うだけ買ってますけどね、カードは。
しっかりと。
あ、買ってるんですね。もう買うよりも取りに行った方が早い
と、俺も思います。
取りに行かんと、
うん。あ、そうです
ね。手に入らないんです。
うん、ので
毎週きちっと買うのは買ったんですけどね。
うん。
合成にも限界あるじゃん、それじゃ。
いや、溜まりすぎるとちょっとまた億劫になるんですよ。
はい。はい、次、特技見直し関係ですが、特筆はやはり魔法戦士と、武闘家、爪関係ですね。
なんかすごい強くなったみたいですね。
ですね。まあ、武闘家っていうより、魔物使いが注目されてるみたいですね。
うんうん、ああ、そうなんです。爪いうところで。
うん。
私、ちょうどたまたまなんですけど、残りのレベル96に向けるレベル上げがちょうど魔法戦士だったんですよ。いやー、大活躍でしたよ。たまたまですけど、そこに、三悪魔の達人クエストが入ったのがあったんですね。たまたま。
はいはいはい。
その時魔法戦士でサポート行ったんですけど、
うん、
なんだか勝てましたわ。そのフォースブレイクが、ショーダウンか大ダウンかなんでしょうけど、これがほぼ入る、確実に入るだけでもヒドラが簡単に落とせるんですよ。全然楽ですわ。
でも強くなったイコール面白くなったという感じでもいいんですかね。
まあ、少なからずポジションは得たかなっていうところですし、まあちょっと今後どれぐらいの感じで攻略のご紹介できるかわかんないですけど、メイブあたりとかでもね、ずいぶん活躍してるの聞くので、ね、どんな感じになるのか。
はい。
はい。あと次、振り直し関係。
うん、
マスタースキルポイントは職業ごとに保存されるようになりました。
うん。
うん、
とてもいいですね。
うん。紙変更ですね、これは。
うん。
うん。もうほんまに今マスタースキルの意思ガラガラですよ、ね、
人が
行く必要なくなったから。
ああ、まあそりゃそうでしょうね。
うん、まああれですよ、なんですか、スキルマスターもね、そろそろちょっとお休みいただいていくって形でね。 あの、そういう形でいいと思います、本当に。
うん。
はい。はい、次。メイブの、獲得できる装備を追加しましたということで、いろいろ、
はい、おいおい、
うん、期待ですね、水関係のね。はい、
うんうん。
次、アスフェルド学園、いろいろ強化でしたね。これちょっと俺やってないんですけど、はいはい、まあ、ここも、ピチカさん、ここまでたどり着いてないでしょ？
先生はまだたどり着いてないですけど、
うん、
あの、風紀の翼であるとか、その辺はやってますし、これもかなりボリュームあるんで、楽しんで今やってますね。うん、
ね、日曜日の日課終わった後に、じゃあ学園行こうか、みたいな話になって、言ってたからね。
そうです
ね。楽しんでらっしゃるみたいで、よかったですか。
今もう、すごい楽しいですよ、学園生活が。
はい。次。モンスターシール。これは、うん、されました？
これは
全然ですね。
うん。インしてるとね、誰かが教えてくれるんですよ。
うん。
どこどこに何が出てるっていうの
は。
で、それを聞いて、会いに行くっていう感じですね。
ね、インしてるタイミングで良ければって話ですよね。
そうそうそう。うんうん、自分で探せれるようなもんでもない
で。ないですね。これ、一つ、私も実は、たまたま、その日曜日とかに、インしてるときに、会った時に行けたわけなんですけど、チームの人とかが教えてくれたりとかね。その時にちょっと一つだけこれ、エピソードの時に面白いなと思ったのが、そこの最寄りのポイントって五大陸じゃないですか。
うん。
で、結構その、こまめにルーラストンポイントって設定してるでしょ？
はいはい。
なので、まずそこに、バシルーラーないしは、メガルーラーで飛ぶじゃないですか。
うん。
はい。
で、そこからなんですけど、きら星っていう仕草、新しく追加されましたよね。
うん。
うん。
あれで、なんていうんですか、のろしのように、道案内してくれてるんですよ。
ですね。
気づきました？アイさん、うん、あれ。
いやいやいや、もうみんな道案内してくれてるから。
うん。それ、うん、実は取材したんですよ。これ。
ほう。
自分の、発見して、このシールのモンスターに会いに行った後ですよ、
うん、
これってなんか団体でやってらっしゃるんですかって、いや自主的なんですみたいな話になって、
すごいですねあれね、
うん、いい文化だと思いますよ、
うん、
あったけわーいアストリティアは、
うん、あれだけその、まあ、変な話なん得もないんですけどやってくれてることですね。
そうそうそうそう。ただね、
最初の一話ね、そのいいねとかしていってたんやけど、
うん、
あまりにもいっぱいいてるから、もういいねじゃなくて目の前でありがとうのジャンプだけしていくんです
よ。ある方に言わせれば、まあ例えば Wii のプレイヤーさんでいわゆる表示限界がでかい人に関してはこういうコンテンツって人が一度にどっと同じサーバーに集まる、同じエリアに集まるっていうことを考えると、あまりこう好ましくないっては、そんな方もいらっしゃったんです。私このエピソードをツイッターにアップしたところ、皆さんいろんないいねをいただいたんですけど、その中にはこういうご感想もあったんですね。とはいえ、やっぱどちらかというと私はこのみんなで盛り上げていくアストルティアが大好きなので、こういう文化は大歓迎。
ね、まあ、旬なうちにやらんと、
そうそうそうそう、
ずっとはやってくれないと思うんで。
まあ、ただ、このね、モンスターシールの、その、なんですか、この、仕様ってこんな形に出してくると思いませんでしたね。
そうですね。
いわゆる、うん、なんですか、ほら、ノラって言わないか、流浪のなんとか的な、ポステイルから、ナードから始まった、
うん、
あの辺のザンクレの、うん、ザンクロネとか、うん、ああいったものに似たようなあのキャラクターのとか、もしくはあの七不思議とかね、
うん、
あれなんかにも似たような感じで、いつどこに出没するかみたいな感じもあるんで、
うん、
なかなか面白いツッコミ方、しかも短いですよね、これね、30分ぐらいで切るんだよね、
そうそうそう、
うん、
短いんですぐいかんと思います、ね、
だしなかなか会えないモンスターもいるみたいなんで、
うん、
たかだか、8種類でしたけど、10種類でしたけどなんですけど、まあ、それだけでも結構、ね、毎日行くんなら、こいつには10回会えねえんだとかっていう人もいますからね。
うん。
面白いコンテンツかなと
思う。うん。いや、いろいろ考えますね、本当は。
出てくるモンスターも、その、転生モンスターにたどり着かなかったというモンスターとはいえ、 わざわざそのグラフィック立体で作ってるのすごいですよ。
ちょっとクスッとするようなやつばっかりですよね。
まあこれ本当に実装されてもねっていうのは確かにあるもんね。なので、はい、はい、続きまして、
はい、
はい、宝珠ポイントボーナス、1200から1500まで追加しましたということで、宝珠が350種類、石板7枚までということでした。
あとオーブのレベルも上限が50から55ですね。
うん、うん、そうですね。
うん、
はい、まあオーブはね、はい、オーブの力はとてもいいですね。宝珠袋は増えれば増えただけいいわけなんで別にいいと思います。
うんですね。
はい、続きまして、はい、スゴロク、これはアニさん興味ましたよね。確かチームイベントかなんかやった時言ってましたよね。
そうですね、うん、あのドアラジチームの日という形で、
うん、
日決めてみんなで行ってきました。
はいはい、
お、
はい、
どうだったんですか。
どうでしたこの悪夢に囚われし街は。
あーとね、あの普通に面白かったですよ。キャラクターを仲間にできるんで、
うん、
はいはいはい、
うん、そこにあの泊まるように調整しながら行くっていう感じでなかなか面白かったです。うん、
あ、
もうゾウも取ったんですか。
2回やったんで2回とも取れました。
あ、アンルシアは欲しいですね。
ぜひやるなら集めてください全部。
みんなでワイワイやると楽しいですよやっぱり。
おお、
うん、
ちょっとそれ行きたいですね、欲しいんで。
うん、だからカジノのね、うん、ポジションもなかなかその微妙なものになってきたんで、
うん、
少し手を加えてもっとねみんなでワイワイっていうのも少しできると思っていいかなと思いますんでね。スゴロクだけじゃなくてさ、
まあ、うん、いやこの象とかだったらやっぱ欲しくなるんで行きたくなりますよね、うん、景品としては。
ですね。
うん、でラスボスが結構強いけど、
ドレアム
ギリギリ、うん、ギリギリ勝ってるんです、ドレアムがね。
あ、
うん、あのこの仲間がなかなか強力なんで、
は
い、うん、それがなかなかまたね面白かったですよ。
へ、
うん、
長さ的にはどれぐらいかかるんですか、1ゲームといいますか。
何分っていうは言えないですけど、他のスゴロクに比べてちょっと長いかなぐらいですね。
ああ、なるほど。
うん、まあまあ楽しいんでね、あっという間ですわ。あの、
ははは、
うん、フレンドとかチームで行くと、ほんまに楽しいです。
ね、うん、ああ、なるほど、なるほど。
はい。
はいはいはい。あと、ちょっと微妙になところなんですけど、スゴロクにてバラモスとのバトル BGM を変更しましたっていうのがあるんですけど、
うん。
こんな変更あるんですね。
ああ、でも、僕、実装されてから、ドレアムとしか戦ってないから。
ですよね。バラモスってことは別のスゴロクマップですもんね。
う
ん、
そうそうそう。
ということは、バラモスは、元のバラモスの曲に戻ったんですかね。戻ってかなったんですかね。
なったんじゃないのかな。ちょっと、わざと行ってみる今度。
ですね。
スゴロクバラモスと、会うのが大変ですけど、
ね、狙ってバラモスと会えるわけじゃないからね。
そうそうそう。
うん。
なるほど。
はい。スゴロク関係の変更はちょっとざーっと流しますが、はい、メインストリスの花束交換やププリンがオープンしましたということで、これ今回その、そういえば、アニさんの、
うん、
功労ということで、チームドアラジアジトがですね、
華やかになってますね。
なんと、レンダーヒルズに変わりました。
はい。争奪戦に買ってきました。
はい。で、私実は最初にお邪魔した時にはもう中身全然なかったんですよ。
うん。
まあ、ちなみに加えてですけど、私チームドアラジケントロスが所属してないもんですから、なんと入れなかったですね。そういうオチがついてますけど。
うん。一応ね、家具を誰でもいじれるようにしたんで、うん、その誰でも入れるようにしてしまうと大変なんで、
まずいですね。
うん、だからチーム面は全員入れるっていう形にしてたら、ケンタロウさんが入れなかったっていう感じ。
で、昨日ちょっととある、ね、用事あって、一マジとも行ったんですけど、ルーラストーンはもう永久ということでそこに登録しましたんでね。はい、すぐ飛んでいけるんですけど、中身がガラッと変わってまして。
うん。
あれは何ですか？ポメさんなの？あれ。
そうですね。もともと、ナオミさんが、
うん、
会議室を作ろうって言い出して、
ああいや、なかなかみんなアイデアマンだね
でそのこんな形がいいんちゃうかっていうのをポメマンさんとかポメンスケドンさんが、うん、考えてくれて、
はい、
で僕はうんいいよっていうだけでどんどん組み立てられていくなる、素晴らしい地
名に、まあ、今のねそのププリンの話なんですけど、うん、ここのその会議室がね、うん、あの面白い作りというか、真ん中にドーンとそのテーブルが円卓と言わないですけどね、うん、囲んでまして、でその我々3人、私メインとサブ2人の席は真ん中に、ね、配置されてて、
うんうん、
これいかんといけないですね、
言ってみてくださいで、うん、あのリスナーさんもですね、ぜひあの遊びに来ていただければね、あのチャイムの方にスラちゃんの方にあの痕跡を残していただくもよしですね、あの、
うん、そう、
うん、あのチームの方に加入いただくもよしですね、うん、いずれにしてもちょっと見ていただければと思いますが、うん、その実はその、テーブルの真ん中の方に、ああこれかと、この花束のね、
うん、
あの色とりどりのやつが置いてありまして、
うん、
とてもあの家具としてもいいなと思って、やっぱこれだけでもすごく華やかになりますわ、うちの中、
うんうん、ですね、うん、
ね、
まあ、キムメンがどんどんどんどん持ってきてくれるんで、ね、素晴らしいです。
ああそうなんですね、
あの、うん、庭具に置いてあったドワーフの像っていうのはとてもあのセンスがいいですね、あれね、うん、
ですね、全体的に僕がやらんでよかったと思うぐらい素晴らしい家に変わっていってました。
いや、そう思うと、何ですか、ゴールデントーテム、あさってよかったんですね。
よかったですね。
うん。よかった、はい。
はい。そっか、そういうことか。
はい。
うん、
あとは、チャガナのアイテム追加しましたとか、あと、何ですかね、ププルンの仕草、さっきのキラボシの話ですね。とうとうとうとういろいろですね、変更点がありましたというので、はい。そのどこかな。
まとめ袋も良かったです
し。ああ、まとめ袋良かったですね。これから、うん、福、
うん、
引きのチャンスがもうすぐ到来しますので。
うん、すっきりしました、本
当に。はい。で、最後に、このバージョンアップに関しての話なんですが、はい、新コインボス、もう、公開してる頃には出てますが、
うん、
結果ハテナと言われてたのですが、
はい、
こいつがなんだって死神スライダーク、
うん、
これモンスターズかなんかですか、これは。やっぱ
モンスターズらしいですね。
あ、やっぱそうですよね、
うん、スーパーライトかなんかかな、なんか、うん、あんまりみんな知らん感じのところ、うん、
ちなみに息子にね、ゆきぷくに見せたら、あ、これ知ってるわって、やっぱ、うん、モンスターズジョーカーとかに出てきたらしい。
あ、ほんならジョーカーには出てるんですか、
うん、
なんかこう鳥山さんの匂いがちょっとしない感じがする。
もうほんとね一言で言って、
はい、
お前誰やねんですよ
ですね、
完全に初めましてですね
無理やりスライムをつけてる
やつ。やっぱり情報公開されてね、ツイッター上でもいろいろ騒ぐじゃないですか。あ、これ、はいはいはい、こいつが出るんか、いついつなんだみたいに出るんですけど、
はい、
すごく熱量の薄さを感じましたよ。
あ、
まあ、実装されてね、始まってみるとまた、ね、はいはい、アクセサリーがどうのって始まってくるので、まだ話も別だと思うんですけど、
うん、まあ、体験も人間体験なんで、なんか面白い攻撃とか動きするかもしれないですね。
うん。
一室にはロボを呼ぶとかっていう話も聞いてますけど、
あ、
またそれも違うんじゃないかと思ったりもします。
なんかモンスターには見えないですけどね
ストリートファイターですかこれということですよ、ということでね、まあ、はい、こいつはね、実装されてる、この、ドアラジ公開してくる頃には実装されてるでしょうから、またどういった形になるのかですが、
はい、
はい
はい、
まあ、以上 3.5 中期インプレッションでした。まあ、はい、どうですかね、 3.5 の後期ももう情報も出るでしょうから、
うん
うん、まあ、うん、完全にね、バージョン3の完結に向かうわけなんで、
はい、
まあ、そこの中だるみを防ぐための中期とはいうものの、本当に正直、 触って楽しいという部分の遊びとしては入ったものの、大きな変化もなかったのも中期なので、うん、まあこんなもんかな。
そのおかげで私は嵐の領域まで行きましたしね。
あ、まあそういったね、じゃあ、うん、そこまでやってみようかっていう気になられただけでもピチカートさんには得のあった中期だったかもしれませんね。
そうそう、ストーリー進めましたね。
はい。